始まります。
始まります。
なんだ
ちょっとずれた
なんだはい、
はい、さあさあ始まりました。チャットジャーニーでございます。
はい、
お待たせいたしました。
お待たせしましたでは、はいはい、さあさあではでは、は
い、本日のお題でございますが、はい、本日は、哲学の道をしたいと。
いいですね。
思っております。
春ですね。
はい、春です、うん。春ですから。まあ、秋の紅葉の頃もね、うん、いいところなんですよ。
うんうん、別にいいですけどね。
季節問わず、はい、いいところなんですよ。
はいはい。
なんですが、やっぱりナンバーワンは春じゃなかろうかと。
うんうん、桜が咲いてる時ね。
そう。
うん、
もうこの時はね、すごい人ですからね。
はいはいはい。
桜見に行ったのか人見に行ったのかわからん状態なんですけども、うんうんうん、まあそれでも綺麗であると、はい、いうことでございまして、はいはい、
うん、
そろそろ桜が、ね、気になる季節となってまいりましたので、はい、哲学の道を
歩いてみようじゃないかと、
そういうことでございます。
はい、ということですね、は
い、やってみたいと思います。
はい、
はい、哲学の道と言いますのは、はい、京都市でもちょっと東の方に位置しておりまして、うんうん、東山の麓を、うん、歩いていく道です、
うん、はい、
ほぼ坂道ないよね。全くないとは言わんけど、
うん、若干下ってるかなっていう感じ、うん、まあ、銀閣寺からだったらね、そう
そう、スタート地点が銀閣寺であれば、うん、ずっと下っていく感じなので、
うんうん、
逆から行けばもちろん登っていくので、うん、まあ、どっちからスタートするかによって多少カロリーの消費量っていうのは変わってくるかもしれませんが、うん、
でもね、哲学の道を南から上がることの方が少ない
かな
と思う。大概は上から下に、つまり北から南に、
う
ん
う
ん、
地図で行くと、
うん、
地図で説明すると上から下に降りることの方が多いと。
そうそう、うん、東山のね、京都を地図で見た時に右の橋を縦の線で、はい、北から南へ下るみたいなね、うんうん、そんなことが多い、うん、そっちの方が多いと思うな。
あれ時間ってどれぐらい取る？1時間半2時間ぐらい。
まあその南禅寺に改装するんであれば、うんうんうん、1時間半。ただ銀閣寺を見るかどうかにもよる、う
ん、まあ、もちろんね、
うん、
ただ歩くだけだったら、
うん、
まあ、1時間半。
そうね、出発地点の銀閣寺の、うん、銀閣寺橋っていうさ、うんうん、前回も多分出てきたけど、はいはい、あそこをスタートにして、うん、南禅寺までだったらどこも見ないで、うんうん、ただまっすぐ歩くだけなら、うん、30分から40分か、
うんうんうんうん、
3、40分あれば十分抜けれるっていう。
ただのウォーキングならばね。
そうそう、ただのウォーキング、うん、ただその左側とかに結構見どころが、ね、うんうん、いろんなお寺があったり、立ち止まってお茶したり、うんうん、買い物したりっていうね、写真撮ったりっていうんであれば1時間半、最低1時間半だね、
う
ん、
そうだね、
うん、
で途中に店あるけども、うん、その俗に言うお土産物屋さんじゃないから、
うんうん、
そういう買い物はあんまりできない。まあ桜の時期だったらちょっと八つ橋売ってたりする店はね、店がね、
うん、たまにこう出てるところがあるね、う
ん、あるけども、うん、そこまでないもんね。
ないない、
うん、だからなんかどっちか言ったらこじゃれたなんか清水焼の壺みたいなの売ってる、うん、店とか清水寺とかの参道とは全然違う、う
ん
う
ん、だから本当ただ純粋にもう桜を見ながら、うん、そうそう、ウォーキングみたいな、うん、そんな感じだよ ね、
うう
よね、
うん、距離はね、だいたい 1.5 キロらしいですよ。
1.5 キロはさ、うん、普通に歩いたら、
まあ、20、30分かかるから、かかるかかからんかぐらいやね、うんうん、
ただ南禅寺となるともうちょっと先なわけよね、
うんうん、
ただ、まあ、哲学の道の終点までが、
そう、
1.5 キロでしょ、
うんうん、そう、だからそこから南禅寺まで行くとなったらもう10分ぐらい足した方がいいかな、うん、そのただのウォーキングだったらね、
いいね、うんうん、10分よりもうちょっといるかもね、
うんうん、
南禅寺までだったら、うんうんうん、いるかもね、
うん、だから銀閣寺橋という橋から薬王寺橋という橋までが約 1.5 キロで、うんうんうん、これが、まあ、俗に哲学の道と呼ばれる、うんうん、道なんですけども、うんうん、まあ、今や南禅寺まで抜ける人がほとんどだから、
う
ん、なんとなく南禅寺までが哲学の道
って、ね、そうそうそう、
いう感じはするね、
南禅寺がゴールっていう感じがするのよな、そうそうそう、
確かにゴールだけどね、
うんうんうん、例えばこう バスで行くんだったら観光バスで行くんだったら、うんうん、銀閣寺の駐車場で降りて、うん、南禅寺の駐車場でお迎えするっていう、うん、もうセットっていうかね、
バスは改装してそうそう南禅寺まで行ってるっていうことが多いからね。
そう、うん、それが多いかな。
で、うん、その道のそばにあのちっちゃい川が流れていて、うん、結構あれ深いよね、
うんうん、結構ね、うん、
あれがあの琵琶湖疎水の分線らしくて、うん、その川沿いにずっと歩くのがこの哲学の道らしいんですよ、うん、でさっき言ってた通り桜が多くて約、420本あるらしい、うん、誰が数えたのか知らんけど、うん、で昭和61年1986年に日本の道100選というのに選ばれているという、うん、そんな道なんですよね、うんうん、で哲学の道というのもそもそもあのいつから哲学の道と呼ばれているのか、うんうん、というと昭和47年だそうで、うん、だからあのそんなに古いところでもないんだよね、うんうんうん、まあ、割合最近で、
うん、新しい道だよね言うなれば。
そうそうそう、うん、で京都大学で哲学を研究していた西田喜太郎さんとか、うんうんうん、あと田辺一さんっていう方が、うん、まあ、その哲学、うん、試作しながらここを散策していたというので、うん、哲学の道と名前がついているらしいわけなんですよ、うんうんうん、だからいわば明治時代ぐらいに哲学の道というのがまずできて、うんうん、でその頃、まあ、そのさっき言ったの西田さんだけじゃなくて、うん、他にもなんか文人墨客というんですか、うんうん、ああいう方々が結構住むようになった、うんうんうん、で、そうした人たちがそこをこう歩いていたというので、うんうん、昭和47年に哲学の道って名前が付けられたと、うんうんうんうん、で桜もその頃にいっぱいあったというよりは、うん、大正時代になってから桜は植えられて、うんうん、で桜並木の道という風になったということなんですよ、うんうん、
それまでは哲学の道っていう名前ではなかったわけよね。なんて呼ばれてたんだろうね。まあ、あの
疎水時代が明治以降に作られて、うん、そうだね、いるから、うんうん、道自体が、まあ、そういうなんかこう歩ける道になっちゃったのが明治以降となるわけなんよね、うんうん、で大正時代にさっき言った通り桜がこれ寄贈されたわけなんですよ、うん、植えてくださいと、うん、なんかくれた人がいるんですよね、うん、
プレゼントしてもらったんだね。
そういうこと、うん、そういうことなんですよ。その人が橋本関節という方でして、う
ん、はい、有名な画家さんですよね、
はい、画家ですよ、うん、日本画家。
そうです。
で我々今回あの銀閣寺に行くような感じで、うん、あの京阪電車の出町柳、うん、はい、という駅からテクテク歩いて、
は
い、
歩きましたね。
で、まあ、あの京都大学の間を抜けて、はい、で銀閣寺に向かう、うん、その手前のところでこう哲学の道に入っていったわけなんですけども、うんうんうん、その道が分かれる、うん、ちょっと手前のところに白砂村荘というお家、
うん、
ギャラリー、
うん、
レストラン、
アトリエ、
うんうん、
なんだって全部兼ねてるよね、
うん、そうそうそう、うん、っていうのがねあるんですよ建物が。
この前、うん、私乗務してた運転手とこの話をしてた、うんうん、
この話
白砂村荘の話をしたら、うんうん、白砂村荘って何言ってた
バスの運転手になられてまだ数ヶ月？
いや、もうすごい長い人。あ、そう。だけども多分ね行ったことがないの。銀閣寺はもちろん何十回も何百回も行ってると思うけど。
でもその時にガイドさん言う。
でもねあそこってね結構銀閣寺がすっごい近づいてるから、
まあまあ注意事項とか、
そうそうそう、注意事項とか歩き方とか所注意とか先生マイクいりますかとかいう時間で案外ね喋ってない可能性はあるの。しかもあそこって往復は絶対しないから、あの多分息でしか喋らないからね、となると結構ね、
なるほど、
知らないという人があるんだなと思って、うん、
長らく、ね、しかも観光バスの運転手をしていても、
うんうん、だってね、うん、駐車場がまずないから、うんうん、コースに白砂村荘っていうものが入ってたらやっと見るけども、 それが入ってなければ、
そう、ね、入ってても止める場所は銀閣寺の駐車場やもんね。そう、
銀閣寺の駐車場なのよ、
うんうん、確かに確かに、
うん、
そう、
でもすごいいいとこだよね、う
ん、あのお庭があって、うん、なんせね多分橋本関節さんって、まあ、さっき言った通り日本画家なんですよ、うん、であの多分ですよ私の勝手な想像だけど、まあ、相当偏骨な人だったんじゃないかなと私は予想をしております、うんうんうん、
偏骨多いですよね、
まあ、画家ですからね、
画家さんとか小説家って偏骨でないとなれないのっていう、
うん、そういう職業だと私もちょっと思ってます。
だよね、だよね、
うんうん、なんかあの、まあ、こだわりが強いというか、こだわりが強いことは間違いないと思う、うんうん、あの明治16年にお生まれなんですよ。だから時代的にもね、はい、やっぱりそういう人がなんか生まれそうな時代じゃないですか、
う
ん、
そうだよね、うんうん、そうだね、
ね、で生まれたのはちなみに神戸、うん、神戸なんですけども、うん、お父さんがなんか明石藩の儒者、うん、儒学とかの、うん、だから、まあ、そういう学者さんだったの ね。
お父さんももう学者感じだもんね。そうそうそう、もうもう
この辺でもすでにね、うん、この偏骨さはなんかもう備え付けられた感じがするやん、うん、
あでもやっぱし頭いいとこに生まれてんだね、うんうんうん、生まれがね、そもそも
でお父さんから漢学を学び、うんうん、で竹内栖鳳の下で絵を、うん、学んだらしいんですよ、
うんうん、竹内栖鳳、
はい、で帝国美術院の改革委員なんかに選ばれまして、うんまあ、いろんな賞を受賞するということでも、うんうん、だからあの現役で活躍していた時からも売れてる方なんですよね、うんうん、売れてるという言い方がいいのかどうかよくわからんけども、うんうんうん、その方が住んでいたところなんですよ、うんうん、白砂村荘というのはね、うんまあ、自分の家でもあり、うん、アトリエであり、うん、で
ギャラリーであり、
ギャラリーであり、そう、ね、で、なんかね、何回か行ったことはあるんですけども、うん、そのアトリエを見学した時に、うん、すごいね、東側に窓があって、うん、言ったら朝日が入るのね、
うんうん、
でその日が入る時間だけ絵を描くらしい、
うんうんうんうん、
で言ったら昼回って太陽が西に傾いていくと、うんもう絵を描かない、その時間だけ、だから太陽の光がいかに重要かということなんでしょうけども、その時間だけお仕事を、うん、あの絵を描くという仕事をされるらしいんですよね。でこだわりが強いと勝手に思っているけども、うん、あの庭見たらもうこだわりの塊みたいなね感じがするんですよ、うんうん、いろんな石が置いていて、うんまあ、地銑回遊式のお庭なんですけども、うん平安時代から鎌倉時代のこう石とか、うん、そうしたものがいっぱい置かれてて、
はい、
で関節本人がその建設、うん、そうそう設計とかをしているんですよ、うんうん、
素晴らしいね。
そうだからよっぽどねこだわりが強いんじゃないかと、うん
ね、でもやっぱ絵描く人やからね、うん、庭も作るんだろうね、才能、う
ん、ある、
ね、あるんだろうね、うん、
で、
うん、
ちなみに橋本関節のこの白砂村荘というね、うん、建物以外にも、うん、橋本関節は大津にも走り隠居とか、
う
んでまあ、自分の生まれ 故郷の明石にも開港路白荘というね、
うん、
なんかそういうのもあるらしい。でなんか今そこは白砂村荘というその白砂っていうのが、うんこの橋本関節の号っていうのかな、うん、らしくて、
あ、そうなんだ。
そうそう、だから、うんうんうん、あの明石の方は今白砂荘っていう名前に変わってたりするみたいね、うんうん、あと宝塚にも東海庵というまたその山荘をお持ちみたいで、
う
ん、どれも残ってるのは残ってる、うん、一般公開あんまりしてないかもしれないけども、うん、期間限定とかで公開してるかもしれんけども、うんうん、一応そういうのが残ってるんですよ、
うんうん、
だから、まあ、それぐらいその家とか、うん、庭とか、うん、そういうものにこだわっていらっしゃった方なんですが、うんうんまあ、偏屈って私言ったけども、うん、偏屈だけどもあの感謝の気持ちとかそういうのは持ってたんでしょうね、うん、でこの京都の銀閣寺の近くにアトリエを構えてここに住んでいて、すごいその近所の人によくしてもらったんじゃないかと思うのよ、
うん、
知らんけど、
うんうん、
で建仁寺の あの襖絵とかも書いてたりするから、うん、京都にはすごいこう感謝をしていらっしゃったそうで、うんうん、であのそのお礼がしたいと日頃から言ってたらしいんですよね、うん、でその300本の桜をここに寄贈しようじゃないかと、
うん
うん、いうことで、まあ、亡くなった後に奥さんの米さんが結局はあの寄贈されるんですけども、うん、生前からそういう話をしていたということで、うんうんうん、だからあそこの桜は関節桜と呼ばれるらしいんですよね、うん、だから関節桜を見ながら歩けるんですよ、うん、ただあの桜もだんだんこうほら古くなってくると弱ってこられるんで、うん、桜森で有名な、東右衛門さん、うん、佐藤東右衛門さんっていう方が植え替えたりしてるから、うん、その当時のものが全部残ってるわけではないらしいんだけども、うんうんうんまあ、その関節桜と呼ばれる桜を見ながら歩くことができると いうわけなんですね、うんうんうん、なんで、まあ、銀閣寺のあたり行くと白砂村荘ご飯も食べれるよね、
うん、
あそこ、
うん、食べれる、う
んね、なんかレストランとかもあるんで、
う
ん、
あるある、
茶室もあるみたいね、
うんうん、だからなんかちょっといい料理とかも食べれるよね、うんうん、
だから、まあね、せっかくなんで哲学の道行くときに時間があったら、うん、その桜植えた橋本関節のギャラリー、うんうん、白砂村荘を
見るというのもなんかね、喫茶コーナーみたいなのもあって、うん、そこではもうちょっとお手軽なメニューも食べられるし、
うんうんうん、あ、そうなんだ、
そうで、うん、奥 の、 あのお庭を見ながらみたいな方だと、うん、ちょっと懐石風なやつ、なんか仕出しなんかな、うん、そういうのをこう取り寄せてるんだろうけど、うん、そういうのを食べれたり、まあいろいろ選んで、ね、うんうん、できるよね。もちろん食べなくてもいいしね、
う
ん
う
ん、
そう、う
ん、
見るだけでもいいんでね、
そうそうそうそう、
まあ、ちょっとあの見ていただいたら、うん、よりね、よりいいかなと思うわけなんですけども、うん、はい、まあ、そんな白砂村荘の前を通り抜けまして、我々は中見ずに、
はいはい、
で、さっき言ってた銀閣寺橋という橋のところまで行きました、はいはい、で銀閣寺橋からいよいよ、うん、まあ、哲学の道の始まりになります、はいはい、まあ、その手前にも看板は上がってるんですけどね、うん、でさっき言ってた、疎水の伏線に沿ってそこから歩いていきますんで、うん、いくつかのちっちゃい橋がかかっていたりします、うんうんうん、でその橋のところを左に行くとなんとかがあるよ、うん、みたいな看板もあるんで、うん、まあ、そうしたものも見つけていただきながら、
うん、それはもうあれだね、見落とすようなことがないよ、ね、
ないと思うね、
ちゃんと、
う
ん、
気をつけておけば分かると思う、
探し持っていけば絶対分かるような、うん、
そうで、その歩いてその銀閣寺橋から南の方に向かって歩いていくと、多分最初の方に洗う心の橋と書いて千心橋っていう橋がありまして、うん、それを、その橋を渡る、だから道から左にちょっとそれて曲がって橋を渡って歩いていくと、まあ、見どころの一つでもある法然院という、ね、お寺があるんですよ。だからここね、あんまり公開してないんですよね、うんうんうん、だからいつ行っても見れますせというものでもなく、うん、なので、実は中見たこと私はない、
私も
中入れた試しがない
ない
ですよ、
うんうんうん、
ただ玄関だけでもすごくね、うん、なんて風情があると言いますか、いい感じなんで、
かやぶきの
門があってね、
なんか屋根の門があって、うん、すっごい素敵だよね、うん、あの哲学の道はなんか桜でね、うんうんうん、ちょっと多分人通りも多いだろうけど、左へ曲がってからは、うん、うちらが歩いた時間もあるんだろうけど、うんうん、私らがこれね、この前歩きに行った時は、うん、全然桜のね、うんうん、咲いてない時やから、
そうなんですよ、
余計なんだけど、うん、でもすっごい雰囲気いいよね、うん、
で秋の紅葉とかはこの法然院の前とかすごくいいし、
うん、あ、すごく良さそう、う
ん、多分あのコマーシャルとか、 なんか雑誌とかの撮影とかにもよく使われて、あのほら着物着た女優さんがこうなんか澄まして立ってるような雑誌とかあるやん、
うん、
ああいう時のその女優さんが立ってるその後ろのバックにそこの景色が使われてたりするから、う
ん、
いい
ね、あそこだけなんか本当なんかまるで相模の竹林のあたりですか、うん、風な雰囲気だよね、
感じがある、
あの辺だけね、
そう、うん、そういうのがねあるんで、うん、ぜひそこもねちょっとあの行ってみてもらったらと思うんですが、
う
ん、
どうせだったらいいスポットだと思うね、う
ん、たださっき言った通り一般公開ほぼしてないんだけど、4月1日から7日という桜の季節、
うん、
そしてお正月1月1日から7日までは一般公開してるらしいの、うんう
ん、ほなトータルでまあ2週間、
2週間年間ね、
うんうん、年間で2週間は見れるチャンスがあると、
う
ん、
そう、うん、でやっぱり歴史が好きな人たちは、うん、ちょっと見てみたいと思うんじゃないかと思うんですが、
うんうん
う
ん、
ここはもう名前の通りその法然院ですからね、
うんうん、
法然上人のゆかりの地なんですよ、
うんうん、
で、まあ、法然上人なんで鎌倉時代に法然上人ここで修行をしておられたことがあったそうで、念仏三昧の修行していたらいたらしいのね、でその時に弟子に安楽と十蓮という、あのお坊さんがお二人ね、いらっしゃいました、でこの方々が、まあ、事件を起こしちゃう、
うん、
まあ、この方々が起こしたかどうか微妙だけども、うんうん、起こすんですよね、うん、で1206年に、うん、その後鳥羽上皇という方が、
うん、
まあ、この人ね、あの熊の詣で大好き人間で、うんうん、めっちゃ行ってはるんですけども、うん、まあ、この年もこの方熊野にお出かけになられるんですね、うんうん、でその留守中に、うん、この後鳥羽上皇の、うん、元で働いていらっしゃった、うん、女房っていうんですか、
うん、
女の子、
うん、
松虫鈴虫という兄弟がいらっしゃったそうで、うん、19歳と17歳、
うん、
裏若い女の子ですよ、
うん、
ね、この2人が、うん、まあ、どうしたことか、この法然の教え、
うん、
安楽と十蓮に、うん、もうすごくこう帰依をした、
うんうん、
で、もうぜひこう出家をさせていただきたいと願い出るんですけども、二人が、いやいや、あなたはね、後鳥羽上皇とこでいらっしゃる方々だから、うん、そんな、そんなって断るんだけども、うん、あまりにも強くね、願われるので、うん、折れて、うん、で、二人は出家をされるんですが、うん、それがそのさっき言った鳥羽上皇、じゃあ後鳥羽上皇が熊野に行ってる好きだったもんで、うん、で後鳥羽上皇帰ってきて、うん、なんでやねんと激怒するわけですよね、うん、これにより安楽と重蓮は死罪です、うんね、で法然上人は監督不行き届きで讃岐、うん、の国に流罪なんですよ、うんうん、でまあ、そういう言われのあるお寺で、うん、あのみんないなくなった後荒廃していたらしいんですけども、うんまあ、江戸時代に再興して今の伽藍が作られているということなんですね、うんうんうんまあ、法然さんがいらっしゃったところなんで本尊は阿弥陀如来座像でございます、
うんうんうん、松虫と鈴虫は一体どういうつもりでねそれをしたんだっていう ねちょっと考えればなんとなくわかるじゃないかと思うけども、うん、相当嫌やったんやな、
う
ん、
嫌やったかどうか。いや私ささっきあの思ったんやけどこのね後鳥羽上皇が、うん、その松虫鈴虫をすごく可愛がっていたと、うん、大好きだったんでしょう、うん、ねまたこの色ボケジジイがとずっと思っていたんですよところがねよくよく見るとどうもこの事件の頃後鳥羽上皇はまだ26歳か7歳ぐらいで、うんうんまあまあそんなね年が離れた女の子に手を出してるわけではないわけなんですよね、うんうんうん、だから色ぼけじじいではなかったみたいでごめんなさいってちょっと思ったんですけど、
う
ん、
そう色ぼけじじいではないけどもじじいをとって色ぼけだったっていうことやろ、うんう
ん、まあまあ、
うん、ただの
ただのね
ただのねそうまあだけどもしこの人がほんまに、ね、この人って後鳥羽上皇のことだけど、うんうんうんこの人が実は怒ったかどうかよりもやっぱりその天皇の女房っていうのを、
う
ん
そう
ね、出家させたってしかも天皇の許可なくっていうところは、
うん、あると思うね、うん、
その天皇が本当に怒ったのか、うん、あるいはその周りの人たちが
そこは分からんね
分かんないけどね、
う
ん、
でもう一つ思うのはこのね安楽と重蓮は多分男前だったんだと思ってる、はい、私はね、はい
うん
う
ん、
そうだったんでしょうキャーキャーね、うん、この2人がもうこの安楽と重蓮にちょっと夢中になったんじゃないかなと、
はい、推し活
そうそうそうそう、うん、その一環
そういうことですよね、うん、多分
と勝手に思ってますが、真実は知りませんよ
男前すぎても罪なのね
だから私常に言うじゃないですか坊主でも男前が本物の男前だと、ね、髪型でごまかされるなと
うん、うんそうそうそう坊主でも男前がほんまの男前
男前、
うんうん、
だから多分この二人は、まあ、その当時の男前がどういう感じかわからんけど多分男前だったんじゃないかなと
でまたね布教活動する人っていうのは、うん、今で言うね、うん、芸能人なわけやない
そうそうそう、ま
あ、舞台の上でなんかようこそここへとか歌うような人たちじゃない、うん、
その歌のチョイスがねごめんその歌って何十年前の歌ですかって
アイドルといえば光る源氏ですよ我々の頃のアイドルはね
いや私もあんまりね、よくは知らないんですけどもなんか今もうちょっとなんか違う名前の人たちがいっぱい出ていらっしゃるはずですよびっくりしちゃった今そっちの方に
そうだよね。
うん、なんでだ
ろう。私も今なんでかなと思ったよ、うんうん。不思議と。
ちょっとびっくりしましたよ。
私もびっくり、はい、まあだけどまあ、うん、そういうポジションにあったという。
そうなんです。
すごいセンセーショナルね、うん。そんなことがここのお寺であったっていうね。ね
うん、
そう。それを思っていただきながら。
うん、そうなんですよ。ね全然そういう雰囲気は醸し出してないんですけどね。うん、あの玄関を見る限りはすごいこう落ち着いたところで、うん、ね中もねその北条、うん、あのさっき言った通り江戸時代以降に再建しているんですけども。うんあの伏見にあった建物を、うん、あのここに持ってきてて、うん、であのお城じゃなくて、うん、御祭天皇という方の皇女の御殿をこっちに移してきてるらしいんですよ、うんうんうんうん、だから加納光信の襖絵とか、うんまあ、最近でしたら堂本印象さんの襖絵なんかを見ることができるらしい、うん、見たことないけども、うんうんうん、そしてもう一つここの見どころが椿哲学の道は桜が有名だとさっき言ったんですけども、うんうん、実はこの季節 椿もこの道でも見れるんですよ。ただ道歩いてるときはほぼ桜なの、うん、ところがこっちに入ってくるとこの法然院とかね、うん、こっちに入ってくるとまあまあ椿があって、うん、特にここはあの三名椿というね、うん、椿が
三名
三名あの種類がね、うん、例えば五色散り椿、はい、どっかで聞いたことあるね、
うんうん、あの椿寺ね、
あそうそう椿寺ね、そうそう、うんうん、とか花笠椿というのもあるらしくて、うんうん、で、当て椿っていうのもあるらしい、うん、当て椿っていうのはあの貴族の木に椿と書いて当て椿って読むらしいんですけども
、読めないね、
読めないです、うん、でなんかほぼ白色なんだけども、うんうん、そこに一本赤い線が入るらしくて、うん、これは法然院にしかないらしい、
すごい変わってる、
そう、そう、うん、だから貴重な椿をここで見ることができるらしいのでね、うんうん、まあ、桜だけではなく、うん、椿もお楽しみくださいという、
それはちょっと興味津々だね、うん、当て椿はね、
当て椿ね、うん、見つけてみていただきたいなと思うわけなんですよ、うん、
はい、
でそんな法然院からまた哲学の道に戻ってもいいし、その法然院からあの哲学の道に沿って同じように南に降りる道があるんです、うん、ただそっちはちょっと住宅地だったりするんで、うん、哲学の道とはちょっと風情が変わってしまうかもしれないんだけども、うんうん、そっちをずっと降りてくると安楽寺、霊岩寺っていうね、うん、お寺に抜けていくことができます、はいはい、で安楽寺っていうのはもう名前でわかると思いますが、うん、さっきの安楽十年の安楽なんですよね、
はいはい、
本年上人のそのお弟子さんの、うん、この2人がいらっしゃったところで、うんうん、この2人があの開いてここで布教活動していたというところなんですよ、うんうん、でもさっき言った通りこの方々死罪になったので、うん、その後荒れていたんですけども、うん、法然さんもさぬきに流されましたが、さぬきからあの人帰ってきますよね、うんうん、帰ってきた時に2人の母体を弔うためにここを復興して、うん、名前を十連山安楽寺と、うんうん、2人の名前から名前、ね、あのつけてるらしいんですよ、
うんうん、十連
の、うん、あの十連半楽と十連の
十連
連
連連だね、
うん、
漢字に書いたらどう書くの、
住むにハスっていう字、
うんうんうん、分かった、うん、十連ね、
うんうんうん、というね、うん、お寺があったりとか、うん、あとあのさっき椿がね、うん、この法然院有名だと言ってたんですけども、うん、もう一つ椿で有名な霊岩寺っていうお寺もございまして、うん、ここはあの二条城でいっぱい出てきました、うん、御水の上皇、はい、天皇の皇女谷宮さんという方がお開きになられたそうでございまして、はい、で、歴代皇女、はい、女の方がここの住職を務めるという、はい、天間さんの門跡寺院ですよね、はいはい、うん、だから谷の御所と呼ばれるらしいです、
うん、
でここもあの、まあ、御所から移した建物書院があるそうで、うん、まあ、狩野派の作と言われる四季花鳥図とか、うん、まあ、そうした障壁画、うん、狩野元信永徳、うん、まあ、こうした人たちのものじゃないかと言われるような絵とか、うん、あと丸山応挙の襖絵もここにあります、うんうんうん、はい、
なんかね前に、うん、ここもほら特別公開の時でないと
見れない
お寺じゃない、うんうん、前に一回行ったことあるのよ、うん、ここもでもね椿がすごくあった、
なんかね庭に100種類以上の椿があるらしい、
うん、そしてね、うん、なんか人形寺じゃないけどやっぱ工場が入るからか、うん、あのひな祭りのお人形さんとかをすっごいたくさん飾ってそれを展示してるのを見に行くっていうやつやった、うんうん、
はは、うん、御所人形が約200点あるらしくて、うん、そう
すっごいたくさんの
そう、うん、で椿も実光椿あの、うん、日光東照宮の日光と書いて、はいはいはい、実光椿というね、うん、京都市の天然記念物に指定されてる椿なんかもあって、うん、だから人形と椿も、うん、そして絵も見ることができる、うん、まあ、ここもさっき言った通り、うん、一般公開はあんまりしてないけども、うんうん、まあ、春の時は見れたはずなので、
ね、でも多分ねその今紹介したのも3つぐらいお寺を紹介したけど、うんうんうん、みんな多分コンパクトなんよね、
そうそうそう、うん、だからそんな大きな清水寺みたいな そんな大きなお寺じゃないから、
だから一つ見るのにびっくりするほど時間かかんないから、うん、どれか一つだけみたいな感じでもいいから、うんうんうんうん、行ってみるといいよね、
うんうん、あの哲学の道から一本東側の道にはそういうお寺もありますが、うんうん、まあ、あの哲学の道をねずっと歩いてくると、うん、さっきちょっと名前を出しましたが西田喜太郎さんの歌碑なんかもございます、うんうん、で、この歌碑は昭和56年に作られたそうでありまして、うん、何でもね人は人我は我なり、うん、とにかく我行く道を我は行くなり、うん、という 言葉が刻まれておりますので、うんまあ、そうしたものもちょっと見つけてみていただけたらなと思います、うんうんはいはい、で桜をずっと見ながらねその哲学の道を南の方に下っていくとさっき言ってた法然院とか安楽寺とかの看板が出てくるんですけども、うん、私たちその途中で休憩したよね。
そう
そう
そう休憩した、 どうだった霊岩寺の後ぐらいにちょっと休憩したのか霊
岩寺の手前だったような気がするね。手前だったっけ？あのカフェみたいなのがね結構いっぱいあって、うん、あの特に桜の季節は多分みんな開けてはると思うから、うんうんまあ、そんなところでね桜でも見ながらちょっとお茶なんか飲んでみたりするのもよろしいんじゃなくて、うん、って感じなんですけども、うんうん、
すごくいい感じのカフェがあってね、うん、休憩するつもりでもなかったけど、ね、
そうなんですよ、うん、シドさんがあの休憩すると急に言い出しまして、ね、
そう休憩や言うて、
そう休憩や
突然ね入り出したから
大して疲れてたわけじゃないんですよ、うん、事情があったんですけどね、
う
ん、
そうそう
緊急事態が生じましたので
シトさんがもういつもそうよ、うん
そう
ね、寺を回っていたりしてもいつもシトさんが、ね、どこかでストップをかけるよね
そうなんですよう
ん、
ちょっと行ってくる
みたいな、ね。そうそうそう、うん。そうそう。そのわがままボディからさ、ちょっとね、うん。
あれはね、耐えれるものではないし、そして、あの、もしもの時大変なことになるので。
そうです、そうです。はい。
まあそういう緊急の。
でもまあ、ちょっと休憩するのもいいよね。うん、
で、まあそこでね、お茶をいただきまして、うん、で、トイレは2階かお借りしまして、
はい、
で、店を出てきまして、うん、ジュエさんその間にね、お支払いしていただいてたんですよ。うんうん、で、出てくるとね、なんかあの、看板があって、うん、私はそこで初めて気がついたんですけども、うん、谷崎潤一郎さんの、息子さんの嫁さんになるのかな、
うん、
の方が住んでたところらしくて、うん
はいはい、
それを喫茶店にされてるんですね。
う
ん、
カフェがね、
うん、そう
ね。
そうそう。うんでそれの看板がね、うん、あったんですよね、うん、そのお店の前に、うん、で茶を飲んでもう完全にできた後に、うん、それに気づきまして、
はい、
あこういうとこもあるんだねと思ってね、うん、
なんかこの近くになんか墓があるよねっていう話をしてたんだよね。でもそしたらその喫茶店の中に、うん、あの谷崎さんの写真とかが飾ってあったから、うんあここなんだぐらいのことを思ってたんだけど、
う
ん、
私は全くその中のところでは気づいてなかった。
外へ出たところの看板を見て人さんがここってみたいな感じだったよね。
そうなんですよ、
うんうん
はいまあ、そういうねあの喫茶店もございますので、うん、またちょっと探してみていただいたらと思います、うん、でもう少し、ね、歩いてくるともう大体これでねあの哲学の道も終点が少し近づいてくるんですけども、うんうん、多分哲学の道の途中で一番人気のある、
はい、
ポイント、
はい、
っていうのここじゃないかと思うんですが、うん、大豊神社っていうね、はい、神社があるんですよ、
はい、
決して大きな神社じゃないんですけども、
うんうん、
あのここはですね駒犬じゃないけども、
うん、
その駒なんちゃらがとても有名で豊富で、
うんうん
まあ、それを見に来る人が非常に多いと、うん、でここはあの桜もありますし椿もあるんですよ、うん、だからあの花の季節に行くとすごく綺麗なんで、
うんうん、
ぜひ行ってほしいなと思うわけなんですが、はい
うんうん、
そもそもこの大豊神社というのは哲学の道の東側に東山三十六峰というね、うん、東山の山がありまして、うんうん、その一つに椿ヶ峰っていうね、
うん、
山があるみたい、うん、でその山を御神体としてお祭りされているのがこの神社の始まりらしいんですよね、
うんうんうん、
でこの場所がちょうど京都御所の真東らしくて、
うんうん、
で宇多天皇があのなんかあの人頭痛持ちだったらしいんよね、うんうん、でそういう頭痛を治すための祈願所っていうのかな、
うん、
そしてここを信仰されて、
うん、
お社なんかも建てたらしいと、
うんうん、
で宇多天皇っていう方はあの、うん、菅原道真大好き人間でございましたので、うんうんうん、後々菅原道真も合わせてここにお祭りされているというところなんですね、
うんうんうん、
でさっき言ってた通り100本以上の椿の木があったりして非常に綺麗なところです、うんうん、しだれ桜もね、うん、ありますんで、うん、でここに行くとさっき言ってた駒なんちゃらっていうのが非常に多くて、
う
ん、
駒犬じゃなくて
そう犬じゃないのよ、うん、でこうね入っていくと、うん、もうあの一目でこう社殿が見えるぐらいの規模なんですよ、
う
ん
ね、もう横
一列にな
んかちっちゃい社殿が4つぐらいトントントントンって並んでるっていう感じよね、うん、一段
上がったところにね。で左から愛宕社、
うん、
で、真ん中が真ん中とかな左から2つ目が一応本殿、
うん、
でその右側に稲荷社、うん、でさらにその右側か、うん、右側のところに外国社というのがありまして、うん、どこからお参りしてもいいと思うんですがこちらからどうぞって書かれてあったんで、うんうん右側の方にそう
向かって右側から入ったんだよね。
つまり大黒社からお参りをするんですけども、うん、ここが多分一番有名だと思うんですよね、うんまあ、名前の通りこの大国主の御事をお祭りするのがこの大黒社なんですけども、うん、ここの駒なんちゃらがネズミなんですよ、うん、駒ネズミ、うん、ということで結構可愛らしい、うん、可愛らしかった
可愛かった
大丈夫だよね、うんうんうん、ネズミの、うん駒ネズミが置かれています、うん、でこれはその大国主の御事が、うん、なんかスサノオの御事から与えられた試練っていうのがいろいろあるんですけども、うん、
スサノオの御事のね奥さんをめとるときに娘にふさわしい男かを図られるっていうかね
そ,
う
でそれを乗り切るときにネズミが助けたと、
うん、助言する、
うんうん、そういう故事が古事記のね、うん、お話がありまして、うん、だからその大黒様の前にはネズミさんがいらっしゃると、うんうん、で向かって右側はネズミさんはね巻物を持ってらっしゃる、うん、で左側の方はなんだ壺みたいな、うん、なんか水入れっていうかな、うん、丸いボールみたいな、うん、なんか、うん、壺みたいな持ってらっしゃるんですね、うんうんで巻物の方は何でも縁結び、うん、学業成就だそうです、うん、で左側のその水の方は水じゃない水の器みたいな方は縁結び、うん、小さづけ安産繁栄のご利益があるらしいので、うんまあ ね、そういうお参りをしていただいて、うん、でそこからちょっと左に行くと今度お稲荷さんがあります、うんまあ、お稲荷さんは
狐だからね。そ
う。ここはもう駒狐でいいんですよ。うんうん、で五穀豊穣商売繁盛これはもうどこも同じですよね。うんうんうん、で本殿に行くと
ね大黒社、稲荷社、で本殿。
本殿のところはしだれ梅もあってしだれ桜もあって、うん、もう花がね大変多いとこなんですけども、うん、置いてまあもうすぐそこやけどね。うん、でここが駒蛇、
うん、
小神かな、
うんうん、蛇だったね
蛇だったんですよね、うんうん、で蛇はこここそ私たちねちゃんとお参りしないとい
け
ない
そうです、
はい、そうなんです健康長寿、
はい、
若返り、
はい、
金運ですのでね、
はい、金運ですので
ね、はいここは力を入れてお参りしないといけないとこなんですよ、
はいはい、熱心にお参りしましたね、はい、
で残るところが愛宕社、うん、でその横に日吉社っていうのもありまして愛宕社の方は駒飛び鳥のね、飛び、火伏せの飛びだそうですね、うんうん、でその横にある日吉社、うん、これが駒猿、うん、猿なんですよ
日吉は猿だもんね、うん、
日吉丸のね、うん、秀吉も、
ね
うん、猿でしょ、うんうん、で鬼門除けになるそうなんですよね、うんうんうん、で比叡山を守っている猿がここにいらっしゃるということで、うんうんうん、駒なんちゃらっていうのがすごく人気なところがこの大豊神社なんですよ、
ねうん、確かに、うん、珍しいよねネズミがいて、ね、キツネがいて、うん、ヘビがいて猿がいて、うん、トビがいるっていう5種類の動物たちがコマなんちゃらになってるよっていうね
だから他のねさっき言った法然院とかは見れない季節が長かったりとかするから、うんうん、でも大豊神社いつでも見れるから
そう
哲学の道から入っててもそんな時間かからんから、
う
ん、
もうすぐだった
なんていうのかさっき言ってた時間的にね、うん、さほど時間のない人も、うん、大豊神社はすぐ行けるから、
う
ん、一番のおすすめかもしれない
ですそうそうぜひぜひ見てほしい、うん、スポットそ
うそう、うんね、でもうこれを過ぎてくると、うん、もう最後の見どころなんですよ
はい、
はい、薬王寺神社、
はいはい、
ここが薬王寺神社
あれだね、
終点
終点だね、
うんうん、もう哲学の道の終点で、はいこの、薬王寺神社に行くのに、うん、やっぱり哲学の道から左に曲がると、うんその橋がすぐかかってるんですけど、うん、これが若王子橋、うん、これが哲学の道の終点となります、うん、でついでなんでそこを曲がってもう本当にちょっと入ると1分もかかんないよね、うん、神社まで、
うん、
ここもすぐお参りできます
ね数段の階段を登ったら、うん、もう10段もない、うん、5、6段の階段を登ったらっていう感じだよね、
うんうん、もうだから1分ぐらいで到着なんで、うん、そうそうお時間あったらこちらもね、はい、ぜひお参りしていただきたいと思うんですが、はい、熊野という名前でわかると思うんですけども、はい熊野本宮大社、
はい、
早玉大社、那智大社というね、うん、和歌山県の熊野三山にお参りするのが大流行したのが鎌倉時代らしくて、うん、さっき言ってたあの法然院で出てきた後鳥羽上皇も大好きで何回も行ってたって言ってたんですけども、うんうんうん、ああいう時代に 京都の皆さんが、うん、熊野に行く時の出発地点がこの薬王寺神社だったと、
うんうんうん、
でここで身を清めてから出発するという場所でもあったらしいんですよ。で、足利尊氏とか、うん、足利義政もここで花見を行っていたりするらしいんですが、うん、応仁の乱で焼けまして秀吉が復興したというものであります。で、ここのお参りした時にあれはエベスさん、
うん、エベスさん、
エベスさんだよね、
うんうん、もううちらが着いた頃もう薄暗かった よね。神社の提灯とかがもう全部明かりがついてて、それはそれで綺麗だったんだけど、
そしてそのね、本殿のちょっと左側にそのエベスさんがなんかお祭りされていて、エベスさんはねライトアップされてたのね。
そう、
もう明かり光光とつけられて、
だからもうなんかさ階段登って、あこれがもう最後の神社だねって、薄暗いねっていうのは、明かりが灯ってるよって言って階段を上がったら、真っ正面にエベスさんがいて、
そう、
それがもうなんか
ちょっとね、普通のエベスさんじゃないんですよ。普通さなんか笑ってなんか鯛かなんか持って釣り竿持って、
釣り竿を持って
にこやかな感じなエベスさんじゃないのよ。走り出してきそうな、
もう走ってんのよね、で表情険しく、
そう、もうなんか勢いしか感じないような、そんなエベスさんで、
そう
ちょっとびっくりしたよね。あれ
すごい、なんかしかも浮かび上がって見えるから、
そう
なんかすごい勢いでこっちに迫って見えるねみたいな。
ちょっと珍しいから、あのお賽銭でもって見たらさ、またこれもう一つびっくりするポイントが、お賽銭をペイペイでできるんですよ。
そう、
そんなとこあるって、
なんか QR コードが
置いてある
のね、置いてあって、いや、せっかくだから、
うん、そう、ちょっとペイペイやってみようよってね、
ペイペイでやりましょうって言ってね、うん、ペイペイってやったね、
15円ね、
15円ね、
もう大金、
大金を入れましたから、大金を、
びっくりしましたね。
そうそう、お賽銭だった、ちゃんとお賽銭するみたいなのが出てきてね、画面に、そう、
まあ、ぜひちょっとペイペイでお賽銭したい人は、ぜひ行ってみていただきたい、
そんなのあるんだ ね、
うん、
聞いたことはあったけど、初めての経験でした。
やりました、お賽銭しました、はい、ということでね、まあ、ここが終点となりまして、でそこからちょっともう下る、あの道がね、そこでもう右に曲がるんですよ、哲学の道というか、その続きの道は自然と、
突き当たりみたいな感じでね、
でそこを曲がったらすぐ左側はもう栄冠堂っていうね、お寺で、でまた栄冠堂に沿って左に曲がって、あと道なりにずっと歩いていくと南禅寺の方まで行くことができます。
ね、薬王寺神社からまあ10分ぐらいか、そのぐらいで
南禅寺には抜けれる、
だね、
ぐらいな感じかなというのが、まあ、哲学の道ということでございますので、まあ、南禅寺もね、また桜の名所なんで、春に行かれたらそこも足伸ばして、お出かけになってみてください。栄冠堂は秋の紅葉でございますので、また秋の時はそちらもお立ち寄りになってみてください、ということですね、
まあ、楽しかったですね、
面白かったね、
哲学の道をね、仕事で歩いたらもうただただゴールにとりあえず行くみたいな、時間があるからどうしても、何時までにそこっていうね、
だから
も
う、
どれぐらい歩けば何千時かがわからないから、私なんかはほら大体分かってても、お客さんたちってとりあえずゴールが見えないと不安みたいな、だからあんまり手前でね、たくさん寄り道って、
できないよね、
ツアーとかね、観光バスではちょっと、難しい時があるかもしれないけども、ゆっくり歩いたら結構ね、長く
入れるね。私らどんぐらい歩いたかな、 2時間ちょいちょい歩いたかな、
まあね、
お茶の時間がプラスオンぐらいかな、
でそれ以外にうちらはその日に銀閣寺を取りに行ってるから、ね、銀閣寺もまあ含めて、あれ、ね、何時くらいだったんだっけね、行ったの昼だったよね、もう
そうね、ご飯食べてから銀閣寺行ってるもんね、
そう、でもちょうどいい感じ
だったよね、まあ確かに薬王寺神社ちょっと暗かったけど、
ね、すごくいい、歩くのにもお散歩コースいいですから、
山道でもないので、ぜひ、
桜の頃は最高だけど、人が多いのは覚悟して行ってっていうね、
そうです、ということで、今回は哲学の道でございました。
春
になったらぜひお出かけになってみてください。
はい、
ということで本日もありがとうございました。
はい、
また来週
チ
ャンネル登録もよろしくお願いします。